聖書朗読の時を持ちます。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き16章6節から15節。本日の説教箇所は40節までですけれども、聖書朗読箇所は15節までです。皆様のお手元の聖書ですと、新約聖書の267ページとなります。司会者が拝読いたします。使徒の働き16章6節から15節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フィリギア、ガラティアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来たとき、ピティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを譲されなかった。それでミシアを通ってトロワスに下った。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。私たちはトロワスから船出してサモトラ家に直行し、翌日ネアポリスに着いた。そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で神を敬う人であった。主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は、私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。それでは本日の聖書箇所から聖霊が望む時と題して、赤坂泉先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。週報にも記されています、ペンテコステ礼拝、年に一度、巡ってくるペンテコステの主の日であります。キリスト教会にとってはクリスマスと、そしてイースター、主の復活の日と並んで、重要な日であって、人類の歴史の曲がり角といっても 言い過ぎではない大切な日です。聖霊降臨、まあ、聖霊降臨日といったり聖霊降臨記念日といったりもいたしますが、この日を期して聖霊なる神様の私たちに対する働きかけ方、神様の私たちに対する関わり方が一変したと言っても良いからです。まあ、ですから大きな曲がり角と言って良いでしょう。まあ、少し語弊を恐れずに単純化して言ってしまいますが、この日以前、まあ、約2000年前のエルサレムで起こったペンテコステの日よりも以前は、聖霊の神様は特別な人に特別な時にだけ働きました。まあ、よく知られている人で言えば旧約聖書の人物モーセとかダビデとか預言者たちイザヤとかエレミアとか、特別な人たちだけに特別な時にだけ働いたのに対して、この日以降、2000年前のこのペンテコステの日以来今日までずっとです。イエスをキリストと信じ告白するすべての人にいつもとどまって働きかけていてくださる。特別な人に特別な時だけにっていうのと、すべての信じる人にずっといつもまるで違いますよね。今朝改めてこの日に、このご聖霊の恵みに私たちの目を向け、それをよく理解して感謝を新たにさせていただきたいと思います。使徒の働きの16章を開いていますが、戻って1章から少し拾い読みをしておきたいと思います。使徒の働きの1章の7節8節が礼拝の冒頭を読まれましたが、イエス様のお言葉です。十字架の後よみがえられたイエス様がよみがえりのお体を持って弟子たちに現れることを40日に及びました。その最後にこう言って弟子たちから離れて行かれたのでした。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられます。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、というこの聖霊の約束をイエス様はこの日思い出させてくださって、力を受けます、証人となります。イエス様のお弟子たちが力を受け証人として働くべく来てくださる聖霊についての約束を思い出させてくださった。そのことが10日後に実現いたします。2章に書いてあります。2章1節、五旬節の日になってっていうのが、この五旬節っていうのがペンテコステっていう言葉ですね、の日になって皆が同じ場所に集まっていた。2節、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。と、前代未聞のと言ってよいでしょうか、特別な出来事がこの日起こりました。2節、3節、4節、まあ、イエス様のお弟子たちは聖霊を待っていなさいって言われたわけです。いつまで待っていたらよいのか、それから聖霊が来てくださったらどうなるのか、力を受けます、証人となりますとは分かったけれども、そのイエス様のお言葉を覚えているけれども、具体的にそれがどういうことであるのか、誰も経験したことがないわけですから、何を待っていたらよいのか、少しぼんやりしている弟子たちのために、それとはっきり分かるように、天から突然激しい風が吹いてきたような響き、炎のような分かれた舌、他国のいろいろな言葉で話し始めるという、こう二重三重の不思議を持って、あ、これがイエス様が言っておられたあのことなのだと、はっきり分かったのでしょうね。そして事実、彼らは力を得てイエス様を証言し始めます。彼らがこの日他国のいろいろな言葉で話し始めたその中身は11節に書いてあります。後半、あの人たちが私たちの言葉で 神の大きな御業を語るのを聞くとは。私たちの言葉、8節には私たちそれぞれが生まれた国の言葉と書いてありますが、エルサレム巡礼のために当時の世界各地からいろんな人たちが集まってきていました。パルティア人、メディア人、エラム人、なんとかかんとかかんとか。その自分たちの母語で弟子たちが方々で話をしている。話の中身は神の大きな御業です。イエスが来てくださったこと、私たちの罪の代わりに十字架を引き受けてくださったこと、蘇られたこと、イエス・キリストの十字架と復活の福音がいろんな国の言葉で通訳なしに語られるという大変不思議な出来事。宣教の言葉が与えられ、力が与えられ、その中の一人ペテロの説教がここには記録されているわけですが、代表者として32節、神はこのイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。力を受けて証人となりますって、まさにそのことです。38節、どうしたらよいでしょうかと問う人々に対してペテロは、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますとはっきり宣言し、そして信じた人たちがその日41節3000人ほども仲間に加えられた。一日のうちに、これだけの不思議なことを見たら、目の前で展開するのを見たら確かに不思議ではないのかもしれませんが、3000人もの人が一度にイエス・キリストこそが誠の神であり救い主であるということを信じてバプテスマを受けたとあります。これがペンテコステ、2000年前に起こった聖霊降臨の出来事であります。この聖霊なる神様については、さっきイエス様が語っておられたことを思い出させたと言いました。1章7節8節についてどう語っていたのかということをもうちょっと手前に戻って確認しておきたいと思いますが、ヨハネの福音書というのはそのすぐ前にあります。ヨハネの福音書の14章と16章からほんの数節読みたいと思います。今の使徒の働きの直前、聖書の後半、新約聖書の214ページになります。イエス様の最後の晩餐と言われる席でのお話が記録されています。14章16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。飛んで26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。さらに16章の13節、16章の13節、同じ最後の晩餐の席でのイエス様のお話が続いています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。いろんな表現でこの聖霊についてイエス様は約束してくださいました。もう一人の助け主、真理の御霊、やがて来ると真理を明らかに示してくださる方っていう言い方ですよね。聖霊なる神様はエネルギーとか作用ではなくて、お方ですね。人格を持つ神であります。聖書の中にはない言葉ですが、三位一体という表現は聖書の神様をとてもよく表している言葉として歴史の教会の中で用いられてきています。説明は十分にはできません。算数や物理では辻褄が合いません。だって、今の箇所を読みますと、いかにも3人いますものね。私が父にお願いすると、父がもう一人の助け主を使わせてくださいますですから。 どうしたって3人いるというふうにしか読めないのですけれども、聖書は神は唯一である、ただお一人であるということを繰り返し繰り返し語ります。私と父は一つですってイエス様おっしゃいます。一つだけれども二人のように見える、二人のように見えるけれども一人である、いや三人のように見えるけれども一人である、この三つの威嚇にして一人の神であるという聖書の主張を三位一体という言葉で教会は告白してきたわけですが、もう一度申しますが、いろんな例えを持って説明することはできるかもしれないけれど、この三位一体は私たち、まあ天国行くまでわからないですね。ああこういうことだったんですかって。でも神様の事実ですから、人間が全部わかると思わない方がいいですよね。永遠の神様のご計画と永遠の神様のご本質を、作られたものに過ぎない私たちが今の限られた知性と情報との中で全部わかるっていうのが思い上がりなんでしょうね。辻褄は合わないけれども、聖書が全体として語っている一つのことを集約した三位一体というこの表現を私は大変ありがたいなと思います。父なる神、御子イエスキリストというもう一人の神様のように見える同じ神様、そして聖霊なる神様もその意味ではお方であって、まさにもう一人の助け主です。この方が来てくださって、私たちはイエスをキリストと信じることができ、この方が私たちのうちに住んでいてくださるので、キリシャンの皆さんは、クリスチャンである皆さんは、この方が私たちのうちに住んでいてくださるので、聖書を悟ることができる。聖霊の神の内住、うちに住むと言いますが、そんな感じがしないっていう方がよくいます。よくわからない。神様が私のうちに住んでいるって聖書は言うし、みんな言うけれども、私はどうもよくわからない。いや、わからないのでしょう。わからないけれども、聖書がそう言うのだから事実です。まあ、ちょっと話を横道にそらしますが、旧約聖書がこの聖霊というこの不思議を表すのに使った言葉、ルアッハという言葉ですけれども、この言葉は、風、吹くこう風を表すときにも、それから吹っていうこの息を表すときにも使う、同じ言葉が使われます。なぜかなっていうことですね。霊を表すのも風を表すのも息を表すのも一つの単語なんです。同じ一つの単語、前にもちょっと話したことがありますが、おそらくこういうことなのだと私は理解しています。どれも共通していることは、こうふうって吹く息も、そよぐ風も、そして霊も、手で捕まえられない、目で見えない、でも確かに働いているのは分かる。風を、息を吹きかけると、息が吹きかけられたって分かりますし、風が木々を揺らすと、は風が吹いたって分かりますし、その結果によって、作用によって、そこに確かに実在するということが分かるのが風であり、息であり、色もついてないし、箱に詰めておくこともできないけれども、確かに実在していて、確かに働いているということを、私たちは結果を見て認める。これ信じるですかね？認めるなんでしょうかね？聖霊なる神様が私たちのところに来てくださって、イエスがキリストであると信じることを助けてくださって、今もいてくださって、御言葉の真理を思い出させ、御言葉を悟らせてくださる真理の教師であり、助け主であるということを、クリスチャンである皆さん、改めてしっかり覚えたいと思います。感じがするとかしないとかって問題ではない、事実として。そして実際のところ、日常生活の中でふと聖書の御言葉が思い出されることがあります。励まされることがあります。あ、いや、これはしてはいけない、神様の喜ばれないことだって戒められることがあります。聖霊が思い出させてくださるからです。同じ聖書のページを開いているのに、この間読んだのと違 う、 こう言葉が浮かび上がってくる。あ、こんなこと聖書に書いてあったかなって、何十年経っても思い出す、こう気がつく、びっくりすることがある。特別の言葉に新しい光が当てられて、あるいは励まされ、あるいは悟されるという経験があるでしょう。御霊の神様が働いていてくださるからです。仲良くさせていただきたいと思います。 不遜な言い方ですが、せっかくいてくださる、働いていてくださる御霊の神様と親しくお交わりさせていただき、教えていただき、励ましていただきたいものだと思います。さて今日の箇所ですが、その御霊の神様は私たちに道を開き、道を示し、時には押し出し、時には読まれた最初の箇所、禁じるとか許されずとかっていう不思議な表現ですよね。そういう働きをなさることもあるということに注目したいと思います。16章、使徒の働きの16章に戻りますが、ただその前にもう一箇所だけ、使徒の働きの13章もお開きいただきたいと思います。259ページ、使徒の働きの13章、使徒の働きは新約聖書の歴史の記録、紀元30年ぐらいから60年ぐらいまでの初代教会の活動の記録でありますが、13章から28章まではパウロの世界に伝道した伝道旅行、大まかに言って3回、1回目2回目3回目という伝道旅行の記録がありますが、その最初の一歩が13章です。アンティオキアにはそこにある教会に各々しかじかの指導者たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いてから送り出した。バルナバという使徒とサウロ、またの名をパウロという2人の人が、聖霊が教会に教え、聖霊が2人も説得し、そして教会が送り出したんですけど、聖書の書き方は4節、2人は聖霊によって送り出され、宣教師として使わされていくわけですが、アンテオケ教会が使わしたって言わずに聖霊が使わしたとこう言います。このように聖霊は道を示し、決断させ、送り出す、押し出す、そういう働きをしてくださる神様です。ところが今日の箇所、ようやくたどり着きました。16章の6節、不思議な表現です。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたですね。聖霊が来ると力を受けて証人となります。事実パウロは13章から世界に伝道し始めたわけですが、ここに来てアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられるという不思議な経験をいたします。どういう経験だったのかはよく分かりません。これ以上の情報がないので、また何かこう外面的な客観的な事情なのかもしれません。のもこう後の方を見ると、船で行こうと思ったけれども、この場合は船じゃないんですけどね、別の場面ですけど、もう冬に向かっていくので季節が荒れるので3ヶ月足止めされるとかですね、そういうような天候のようなに関連するような事情なのかもしれませんし、健康問題という可能性もありますし、いやもっと内面的な、なんか心が落ち着かない、平安がないというような、あるいは一致がないというような、そんなことかもしれません。どういう具体的な表れであったのかは分かりませんが、でもパウロとしては聖霊によって禁じられたって理解したんです。それで7節、ミシアの近くまで来た時、ビテニアに進もうとしたが、またしてもですイエスの御霊がそれを許さなかった。それでミシアを通ってトロアスに下った。この下ったという日本語もいいですよね。地の果てまでたどり着いたという感じです。最果ての地、トロアスに到着したという感じ。こんなところまで来るつもりはなかったのです。パウロには全くの想定外の旅行になりました。当初の想定は15章の36節に書いてあります。この旅の出発点で、それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行ってみてこようではありませんか、っていうのがこの旅行の目的です。2回目の伝道旅行です。先に主の言葉を述べ伝えたっていうのは第一次伝道旅行で巡った町々、そこでも異邦人が救われ、でもその人たちが割礼を受けるべきだとか、旧約聖書の律法を全部守るべきだとか、いやそうではないとかっていう論争になって、15章、通称エルサレム会議と呼ばれる会議、結論が出て、いや別に割礼 あるいはモーセの律法全部って、そんなことじゃなくて、ただ信じるだけで、ユダヤ人であろうが何人であろうが、ただ信じるだけで救われるのですって結論が出ました。でエルサレム教会から手紙が出ました。その公式の書簡を携えてアンテオケに帰ってきました。その数日後、第一次伝道旅行で回った地域にもう一回行って教会を励まそうではないか。41節、シリアよびキリキアを通り諸教会を力づけた。それからデルベ、リステラ。4節、16章4節、彼らは町々をめぐり。5節、こうして諸教会は信仰を強められる人数も日ごとに増えていったピリオドです。言うたら、これでもって第二次伝道旅行の初期の目的は達成されたわけです。しようとしていたことは完了しています。そして神様の恵みがそこにあります。それなのにです、アジアで御言葉を語り続けることを聖霊によって禁じられて、じゃあアンテオケに帰っていくのかって、そうではなくて、道はフルギア・ガラテア地方の方、北向きに開かれ、ミシア・ビテニア・トロアス、地の果てと言いましたが、アジアの一番西の端です。まあ後で地図をぜひ確認してみていただきたいと思います。今じゃない方がいいと思いますよ、後で。でアジア、ユーラシア大陸の、まあ、日本極東から始まって大陸に渡ってずっとインドからこう行ってアジアで、同じ大陸の向こうの方はヨーロッパですよね。アジアとヨーロッパの境目です。トロアスっていうのは、実はトロアスというのはアジア人から見ると地の果て、そこまでがアジア文化圏です。海を渡った向こう側はヨーロッパであって、ギリシャ文化圏でありローマ文化圏であります。パウロはこの段階ではそこまで行く計画はなかったんです。いや、地の果てまで私の証人となりますというイエス様の言葉をパウロだって聞かされてるでしょう。いや、その前から救われた時に、初めから彼は行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすというイエス様のお言葉を聞いているわけです。ですから最終的には地の果てを意識していたとしても、この第2回伝道旅行は先に主の言葉を述べ伝えた町々を巡って励ますことですから、そんな遠くまで行くつもりはなかったんです。それがなぜだかわからないけれども、禁じられ、許されず、こう道が閉ざされるという形で、予定していなかったところに追いやられたっていう感じです。この時のトロアスにおけるパウロの気持ちをちょっと想像してみませんか。1回目の伝道旅行、たくさんの宣教の実が結ばれて、エルサレムで騒動になって、でも会議も結論して、でその会議の結論を携えてもう一回励ましに行こうと思って出発しました。うまいこと行きました。やろうとしていたことは豊かな実を結んで完了をして、まあ万事よろしいわけですよね。それなのに道が閉ざされ、次に行こうとしたところも行けず、どういうわけだか知らないけれども、とうとう最果ての地まで追い詰められたということ、この時のパウロの気持ちですね。まあ、想像することしかできませんし、したがって決めつけない方が良いと思いますが、迷い、困惑、いろんなことを想像を私はいたします。8節、トロアスに下った。9節、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために、神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。大変鮮やかな決断ですね。あ、これは神様がこんなところまで私たちを連れてきて、これは神様がヨーロッパへも福音を述べ伝えさせるために私たちをここに置いておられるんだということを確信した。幸いなことであります。直ちに渡ることにしたパウロは、11節、トロアスから船出してサモトラケという島を通って 大陸の向こう側、まあ、海を挟んだヨーロッパ側ネアポリスに着いた。そこからピリピ、ネアポリスというのは、まあ、ニューシティというかネアポリスですから新しい町、ピリピの港として付属の港みたいなもんです。内陸に、まあ、15キロぐらい離れるようですが、ですからネアポリスは通ってピリピまで行きました。ピリピ、そこはマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。だからパウロはマケドニアって言った時にすぐにピリピを意識したんでしょうね。マケドニアの中のどこかっていうと中心都市ピリピ。ピリピというのは、まあ、主要な町でって書いてあることに加えて植民都市っていうのはローマの直轄っていうことです。この頃ローマ帝国が地中海世界を支配しているわけですが、ローマの直轄都市であっていろんな特権があったようです。住んでいた人たちの半分はローマの軍人または退役軍人関係者、ローマ関係の人たち、それからギリシャ関係の人たち、まあ、ギリシャ人、マケドニア人、そして少数のユダヤ人、まあ、いろんな人たちが住んでいた町であるようです。第1回目の伝道旅行ではパウロはだいたい町々に行くとユダヤ人の街道に行って伝道しましたが、この町には街道がなかったので、つまりユダヤ人が割と少数しかいなかったということを意味します。祈り場があると思われた川岸、そこが最初の伝道の場所になりました。そこでリディアとその家族が救われ、そして16節以下は読むことを省略をすることになりました。後から読んでいただくと、そこでこの女奴隷を助けたパウロたちが19節捕らえられて鞭で打たれて牢に入れられて、25節夜中に牢獄で賛美を歌っていると地震が起こって鎖が外れてという出来事の中で看守とその家族が福音を聞いて救われます。ですからピリピで最初に救われたのはリディアとその家族、次に看守とその家族が救われ、パウロたちは翌日釈放されますが、40節だけ読みます。16章の40節、牢を出た2人はリディアの家に行った、そして兄弟たちに会い彼らを励ましてから立ち去った、まあ、これもはっきりは言えませんが、おそらく他にも信じた人たちがいて、リディアとその家族、看守とその家族、他にも兄弟たちがいて、リディアさんの家で家の教会の営みが始まっているというそんな気配であります。聖霊の神様はこのように時に大変不思議なことをなさるんだなということを改めて思わされるわけですね。禁じ、許さず、追い詰め、そして道を開く、あ、これは神様の招きなんだ。そのトロアスへたどり着くまでにどれぐらいの旅程があったのか、日数があったのか、はっきりは分かりませんが、パウロたちにしてみたら随分悩ましい日々だったんではないかな。どこへ行ったらよいのか、どこでイエス様のことを語ったらよいのか分からない。行こうとしても禁じられる、閉ざされ閉ざされ閉ざされ、そしてようやくたどり着いたトロアスではっきりと新しい神の導き、ヨーロッパ宣教というその使命を教えていただいたのでした。それでヨーロッパに福音が伝わり、ピリピ教会が誕生し、そしてそこからギリシャ、ローマ、ヨーロッパ、アメリカ大陸、日本っていうか、私たちのところに福音が届いたのはこの西回りのという言い方をしますが、エルサレムから始まってずっと西に回ってぐるっと回ってきた福音を私たちは聞いています。まあ、もう一つ実は、東回りのキリスト教というのもありましてね、そっちからこう東に行くと ロシアです。旧ロシア、あの今の戦争のさまざま心騒がせるニュースの中で、だってプーチンさんもクリスチャンなんでしょっていう言い方がなされることがありますが、ロシア正教の信者であることはそうなのでしょう。あの日本にも神田のニコライ堂とかですね、東北の方にもあのロシア正教の教会が決して多くはありませんが、あのございます。そして同じ神様を信じているのは間違いない。ただまあ伝わったいろんな経緯や歴史の中で本当にこう聖書がぴったり同じかっていうとそうではないかもしれないし、 礼拝に関わるさまざまな、あるいは神学的なさまざまな違いもあって、対話は続いていますし、本来一つのキリスト教なので、やがて一つに回復していくということがあるかもしれません。宗教改革の時にカトリックとプロテスタントが分裂してしまって、でも今こう対話と一致の手探りがずっとなされている。同じように東西教会が分裂してからもうすぐ1000年になろうとする。そういう中で東西、西回りのキリスト教と東回りのキリスト教の対話と、もしかしたら一致ということも私たちは祈り求めてよいのだろうというふうに思います。まあ、それは置いて、今日の私たちの絵の神様からのメッセージは聖霊の働きです。信じるすべての人のうちに今も住まいをなしていてくださる聖霊というお方が、御言葉を思い出させて、御言葉を悟らせて、あるいは励まし、あるいは慰め、あるいは戒めして、私たちを整えてくださるということはよく理解してきました。その聖霊の神様が道を示して私たちを押し出すこともあれば、時には道を閉ざして禁じて私たちを追い詰めるということさえあるということを知らされて、いくらかの驚きとともに、しかし神様への信頼を新たにしたいと思います。なんでこんなことになるのか、にわかには理解できない。禁じられる、閉ざされる。でもその時に大切なことは、閉ざされたら立ち止まる勇気とでも言いましょうか。無理やり強行突破して、何としても私がしようとしたことをします、例えばパウロがです、まあそんなことはないわけですが、歴史にもしとかってないわけですけれど、でも万が一ですよ、パウロが聖霊が禁じたのに強行突破して別の方向に進んでいったら、西回りのキリスト教ってなんか違った歴史になっちゃったりしてたら困りますよね。神様のなさることですか、そんなことはないんですよ。でも私たちのミクロな世界では、私たち一人一人の人生や家庭や教会やということを考えていたときには、あるいは私たちが無茶をして、止まれって神様おっしゃってるのに、その道ではないっておっしゃって別なことを示そうとしていてくださるのに、強行突破してしまうというようなことが、あるいはまあ、あり得るのではないかなというふうに思いますときに、神様が閉ざしている可能性があるので、閉ざされたときには立ち止まる勇気を大切にしたいなと思います。そしてそこで改めて御声を聞く、聖書を開いて、神様どういうことですかと祈り求める。はっきり神様が示してくださるまでは待つ。この時のパウロの経験を一つの鏡にしながら、私たちの人生にとってのヒントをいただきたいなと思います。時には閉ざす神であるということを受け止め、そういう時には立ち止まり、しっかりと聞き抜き、聞こえてくる主の御声に従う信仰を新たにさせていただきたいと思います。そのような私たちの日々の歩みでありますように、お祈りをいたします。主なる神様、今朝も私たちを礼拝の場に集めてくださってありがとうございます。また聖書の中にあなたを知らせてくださってありがとうございます。とりわけ聖霊なる神様の恵みについて共に考えました。神様、私たちの心を今一度整えてくださって、聖書が示しているところの真理に固く立つことができるように助けてください。生きる神様との親しい交わりの中を生きる今週の一歩一歩であらせてください。皆によってお祈りします。アーメン。